今朝恵みをいただく御言葉は第一コリントの13章です。第一コリント13章、第一コリントの13章です。はじめに4節から7節を宣言いたします。最初に4節から7節を宣言します。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、我らの愛する主イエス様、今我らはあなたのお生まれを待ち望む期間、アドベントの期間です。今私たちはあなたを待ち望みます。あなたが我らに来てくださり、そして私たちを救い、私たちをあなたの平和、あなたの安息へと導かれることを我ら望み、またあなたがあらゆる悪しきものを踏みつけ、一切の暗闇の技を光の明るみに出し、そしてあなたの支配、あなたの御国が来ますことを我らは待ち望みつつ、今朝もこうしてこの朝の早い時間に集い、そして祈りを捧げ、また御言葉を耳を傾けるこの時を持ちます。どうかあなたがこの期待している一人一人に豊かに御言葉を通して現れてくださいますように、今取り次ぐしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清め整えてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主の皆を褒めて大賛美いたします。街は本当にクリスマスの雰囲気になっているのかどうかちょっと私はよくわからないですね。あまり出歩かない、もうほぼ閉じこもってちょっといろんな、ドキュメントを作ったり、いろいろ忙しかったりで、あとコロナでですね、例年のようになんか、外に出るということがあまりなくなってきました。今度の手術は3つ目の、灯火が灯るんですけども、今日、ね、開きましたこの、ね、第1コリント13章、まさにこのマリアと妻、マリアが妻で、ね、ヨセフが夫ですけども、本当に夫ヨセフの性質が、この通り、だなということで、今日は、この第一コリント13章を、ね、開きました。皆さんよくご存知の、愛の章と呼ばれているところです。ヨセフはなぜこのイエス・キリストを育てる親として、その任命されたのか、またマリアはなぜ、ね、妻として、またそのイエス・キリストを生み出す母親として任命されたのか、手術ちょっと見ました。手術は本当はこの、ね、愛についてもっと、ね、語りたかったんですけど、ちょっと時間が、ありませんでしたので、今日ちょっと詳しく見てみたいんですけども、まずヨセフ、ね、冒頭で宣言したようにマタイの一章の、ね、ところにあるんですけども、また一章の、18節から25節までこの間の手術開きましたね。イエス様の誕生の時、このヨセフというダビデの、ね、子孫、アブラハムから、ね、ダビデまで14代、ダビデからバビロン捕囚まで14代、バビロン捕囚から、ね、このイエス・キリストの誕生まで14代、ね、このダビデから面々と続くこの、ね、信仰の家系、ね、また王族の家系で、この14代目がヨセフ。ヨセフはどういう人か。正しい人でした。御言葉に非常に忠実な人であり、そして御言葉をよく心得ている人。で、 だったんですけども、で、そのマリアが婚約者として決まっていたんですが、しかしこのね、婚約者であるマリアが身ごもった、ね、まだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった、ね、18節にあります。で、夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒すようと決めた。アメン。で、妻と決まっている相手、ね、まだ一緒になりません、ね、けれどもその彼女のお腹がどんどんね、他の、男が身ごもらされたのかどうか、どんどん赤ちゃんがね、大きくなっている。これ男性としては非常にね、怒るべきところ、また妬みに最も駆られるべきところですけども、しかし彼は内密にされせようとしました、ね、御言葉はこう書いてある、ね、このようなね、婚約期間の女性が他の男性と、ね、そのような、男女関係を持って身ごもらわせる。これは、もう石打ちの刑に相当する、ね、神明記を持ち出して、ね、そういうふうに、まあ、妬みに駆られて、ね、彼女を、まあ、そのようにすることもできたけれども、しかしヨセフは、内密にされせようとしました、ね、愛は、本当に、忍耐し、また、ね、自分の利益を求めず、また、ね、本当に憐れみ、それをね、持つものです。ダビデはその愛を持っていました。内密にされせようと決めたんです。で、彼がこのことを思い巡らしているときに、ね、主の使いがヨセフに現れて、ね、ダビデの子、ヨセフ、恐れないであなたの妻を迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと名付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。アメン。で、この、ね、子供こそが本当に特別な予言された、ね、子供。その名はインマヌエルと、ね、呼ばれる子供。で、ヨセフは、ね、この見つかりからの、ね、夢の中におけるお告げ、これを聞いたとき目が覚めたら、ね、この主のに命じられた通りに、その妻を迎え入れて、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスと付けた。アーメン。本当に結婚した男女は、ね、この、まあ、性的な関係、ね、持つ者、男性であるならば、ね、本当に結婚したら、まあ、そのような、ね、性欲があるものですが、しかしそのような肉的な、ね、性欲に導かれるのではなく、この御言葉に導かれて、そして本当にこの生まれてくるべき子供が昔の預言者から預言されてきた特別な子供、その民を罪から救い出すお方、ね、ということで、もう本当にこの、相手子供を、ね、本当に尊く尊び、またマリアのことを、ね、本当に、尊んで、そうして、まあ、このようなことをしました。本当にこのヨセフ、ね、愛という、ね、その、性質を持っています。皆さんはの中でまだ、ね、独身の、ね、男性女性はいるんですけども、ね、特に、本当に今日、この愛について、ね、言いたいこと、その愛はどういうものであるのか。これは肉欲ではなく、これ第一コリント13章の愛は、ね、アガペの愛です、世の中の男性女性、ね、その、男性女性がくっつくとか、ね、セックスをしたりとか、そうしたものはエロースという愛です、ね、エロースの愛、これは、相手から奪う愛です、ね、自分が第一になりたい、ね、自分の、ね、ものにしたい、あるいは自分にとって都合が良くなるために相手を利用する、ね、これがエロースの愛、ね、自分の性欲のはけ口にしたいとか、ね、あるいは、ね、なんか我がものに全部したい、自分の思い通りに塗り替えたい、相手を自分の思い通りに塗り替えたい、それがエロースの愛。そのエロースの愛はこの第一コリント13章には一つもありません。ただアガペの愛です。愛には、まあ、4種類あるんですけども、特に世の中の、ね、で 男女が、ね、歌われている愛、それが、まあ、エロスの愛が多いんですが、しかし、ね、そのエロスの愛ゆえに、ね、愛の中には本当に、ね、裏切られたとか、ねねね、妬み、嫉妬とか、ね、捨てられたとか、なんかそういう怨恨の歌、ね、あのカラオケで、ありますね。まあ、日本では演歌、まあ、あの英語ではバラードじゃなくて、ブルースですね。怨恨の歌、ね、恨みつらみの歌。愛は確かになんか熱情を、ね、もたらし、なんかホワホワさせて、気持ちよくさせる、ウキウキさせる、そういう要素、ね、エロスの愛にはあります。しかし、エロスの愛の結果、ね、奪われた、ね、また、捨てられた、本当に世の中、ね、結婚するカップは多いんですけど、しかし同時に離婚するカップも大勢おります。捨てられてしまった場合、ね、特に子供が、ね、できてしまった場合、本当に辛いものですね。本当にその、子供、ね、お父さんどうしたの、ね、そういうふうに聞かれると本当に辛いものです。このようにですね、エロースの愛、これは、ね、本当に人の人生を、ね、台無しにしてしまう、ね、そういうものです。神言の中において、ね、本当にその結婚において、ね、また他人の妻において、ね、本当によく気をつけなさい、ね。今、カッシー君がね、そういう、ね、女性については本当に気をつけるように、本当に若者のうちに、ね、そういう見事で、ね、養われるのは非常に有益なことです。本当にこの愛、ね、これはどういう愛をクリスチャンは目指すべきであるのか、ね、この第一コリントの13章を、ね、見ますと、第一コリントの13章の1節から読んでいきますと、1節から、たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。ね、威厳の賜物があります。ね、これは、ね、神の言葉であったり、あるいは、ね、まあ、世の中においても自分の本来知らない言葉、それを威厳、異なる舌というんですけども、それを話すとしても、その賜物があったとしても、愛がないとするならば、本当にやかましいんですね。この天性の祈祷会においても、まあ、威厳で祈る方もいるかもしれません。けれども、愛がないとするならば、本当にやかましいものなんですね。で、やかましいドラ、うるさいシンバルと同じ。ですから、ね、あ、この人、威厳話す、すごいって、ね、思っても、けれども、ね、愛がない人の威厳というものは、ね、やかましい、ね、うるさいもの。で、それから、2節。また、たとえ、私が予言の賜物を持っており、また、あらゆる奥義と、あらゆる知識とに通じ、また、山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら、何の値打ちもありません。本当にそうですね、予言の賜物、また、知識、また、山を動かす、完全な信仰、これら三つ、ね、本当に、欲しいと思います。それ持っていたらなんかすごい、ね、な、思うんですけども、しかし愛がないなら、ね、そうじゃないんですね。夫が、ね、予言の賜物を持っていた。けれども愛がない、ね、そんな夫、ちょっと、ね、嫌なんですね。妻が本当にもう自分の身を焼くほどの信仰を持っていた。けれども、ね、愛がない、ね。ちょっと結婚生活、難しいです。愛、これが本当にクリスチャンにとって全ての動機であるべきなんです。ね、愛という動機、これをもって、ね、その、信仰や、また、ね、予言や、威厳や、ね、また、知識、ね、こうしたもの、愛を身にまとわせるべきなんです。で、3節。また、たとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また、私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。自分の持っているものを全部貧しい人に与えた。周りの人が見れば、おお、すごい思うんですが、しかし、愛なしでそういうことをする人いるんですね。何のために。まあ、私、ね、全部私の持ち物を捧げました。ね、まあ、それを誇るために、ね、これ、日本の聖書はないんですけど、誇るために、ね、そういうことを、ね、渡しても、ね、ということなんですが、しかし、この、 まあ、直訳、あ、原本、まあ、新海訳では下の脚注に、ね、まあ、誇るために、ね、書いてあるんですね。誇るために渡したとしても愛がないとするならば、ね、何の値打ちもなし、ね、愛がないなら、値打ちもありません。2節の最後もそうですね。愛がないなら何の値打ちもありません。3節は愛がなければ何の役にも立ちません。1節の終わりは、まあ、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。だから本当に物事、愛がなければ本当に nothing、 何もないんです。アガペの愛です。エロスの愛ではありません。エロスの愛があった信仰とか予言とか、ね、威厳とか、それちょっと恐ろしいですね。アガペの愛なんです。アガペの愛。このアガペの愛とは捧げ尽くす愛です。自分、たとえ自分が、ね、この、ね、ことをしたことによって自分から何もなくなってしまったとしても、それでも相手のことを大切に思う、ね、アガペの愛、これキングジェームズバージョンでは、ね、チャリティー、ね、というふうに訳されているところがあります、ね、チャリティー、ね、チャリティーコンサートってありますね。要するにそのコンサートの主演者が、ね、そういったギャランティーを受け取るのではなく、その得た収益は全部貧しい人のために与えて、ね、自分には何も残らない、ね、そういうチャリティー、ね、愛、このアガペは本当に自分の中には何も残らないけれども、相手が幸せになってほしい、たとえ自分が、ね、その後、ね、殺されるようなことがあったとしても、それでも相手が本当に幸せに生きてほしいという、そういう愛です。このイエス・キリストの十字架、これはまさにアガペの愛です。イエス様の愛はまさに自分の身が、ね、もう十字架の上で死のうね、殺されようとも、それでも人によく生きてほしい、幸せになってほしい、永遠の天国で永遠に暮らしてほしい、イエス様はそのために、そのアガペの愛のために、この世に、ね、マリア、ヨセフを通して降りてきてくれたんです。なんでヨセフがイエス・キリストの父親として選ばれたか、それはヨセフはこのアガペの愛を最も身につけた人だったからではないかと、ね、思います。ヨセフは、ね、このマリアのことを内密にさらせようとしました。この結婚によって、本当にもう、花嫁料を彼女に支払ってしまった後なんですね。婚約したということは、けれどもその花嫁料が、たとえおじゃんになったとしても、それでもマリア、公に婚約解消ということではなく、内密に、ね、ですからもう自分ただ損なんです、ね、自分はただ、ね、与え損けれども、マリア、ね、を去らせるために、マリアが本当にひどい目に遭わないために、一方的にヨセフは与えて、でそれでマリアを去らせようとした、けれども裏切られた。全部お金が、ね、本当に大金をね、つぎ込んだにもかかる、その、ね、大金をつぎ込んだのに裏切る行為を、ね、した、ね、そのようなことけれども、そんなこと一切口に出さず内密に、ね、されせようとした、アガペの愛なんです。私たちクリスチャンはこのアガペの愛、ね、これを身につけるべきです。クリスチャン何かとですね、予言だ、ね、威厳だ、ね、印だ、奇跡だ、不思議だ、ね、そうしたことを、大きなことを求めがちな人は大勢おります。ただこの愛、ね、本当に捧げても何も文句言わない、ね、たとえこちらが、ね、もう捧げた、相手のために尽くした、ね、時間的、経済的、お金的ことについて捧げて、けれどもそれ全部無駄になった。そしてもそれでも、ね、何にも、ね、言わない。これが誠の、ね、愛、アガペの愛。私たちクリスチャンはこれをこそ求めるべきなんですね。皆さんは奪う側になってはならないんです。皆さんむしろ本当にこの愛を注ぐ側になるべきなんです。愛が、このどういうものであるのか、この4節から見ますと、第一コリント13章の4節から、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。アメン。本当にヨセフ親切ですね。また妬みませんと書いてある通りに、ね、本当に、ヨセフ、ね、妬んだということは書いてないですね。悩んだというふうには書いてあるんですけども、ね、本当に子供を身ごもる、 ということは性的な何かがあった、ね、妬みが、ね、駆られて石打ち、ね、なっても不思議ではないけれども、ヨセフはそれをしなかった。また高慢になりませんでした。また五節では、ね、礼儀に反することをせず、ね、そうです、愛というもの、アガペは、ね、礼儀にかなったことを、ね、するんです。それから自分の利益を求めず、ね、まあ、本当に、ね、自分の利益を求めて結婚を、ね、申し込む人、ね、世の中大勢おります、けれどもそうした自分の利益は求めない、ね、また怒らず、人のした悪を思わず、ね、ヨセフは、ね、怒りに駆られることはしませんでした。また、ね、人のした悪、まあ、マリアは悪は行わってなかったんですけども、ね、けれども、ね、ヨセフはマリアが身ごもったことについて、ね、その悪ということで、ね、悪で報いようということをこれはしませんでした。また6節、不正を喜ばずに真理を喜びます。アーメン。誠の愛、それは、ね、日向の世界なんですね。日陰の世界ではない、不正な世界ではなく、ね、真理の世界なんですね。誠のアガペの愛、本当に私たちの動機、果たしてこのアガペの愛に基づいたものであったのかどうか、あのこと、このこと、また本当に結婚を控えている男性女性、このアガペの愛を元にして動いているかどうか、この根拠、これが、ね、よく問われるわけなんですね。愛が根拠、ね、アガペではなく、ね、何か、ね、エロースが根拠だったか、ね、また、ね、あるいは、ね、なんかそういった情欲が根拠でなかったか、あるいは利益を得られるかどうか、ね、これが根拠でなかったか、もし相手から、ね、利益が得られない、ね、例えば相手の女性が、ね、顔が非常に美しかった、ね、だから、ね、結婚申し込んだけども、ね、顔に火傷の傷を負ってしまったら、ね、あ、もう、ね、あんた、ね、でもう冷たい態度を取るとするならば、相手から何かが欠けたことによって、ね、もう相手、違うということであるならば、それは、ね、このアガペの愛ではないんですね。結婚式の、ね、その宣言文において、ね、あなたは、ね、飛んでる時も、病んで、あ、飛んでる時も貧しい時も、ね、また、ね、健やかなる時も病める時も、あ、止める時も貧しき時も、ね、またね、健やかなる時も、やめる時も、これを愛し、これに仕え、生涯これと添い遂げること、これを約束しますかって、そういう宣言文なんですね。相手がね、あるいはこの家の中の状況が、ね、リッチな時であったとしても、それとも貧しい時であったとしても、あるいは相手が、ね、本当に健康な時であったとしても、それと病んでいる時であったとしても、それでも相手のことを、愛して、相手を尊重し、相手に仕え、生涯これと添い遂げることを、ね、あなたは約束しますか、ね、これが結婚の宣言文。で、ね、これに対して、はい、約束します。まあ、あるいは、ね、誓いますというふうに、ね、言うところもあります。まあ、この愛の誓い、ね、これが果たされたときに、ね、夫婦として宣言するんですね。本当に結婚、これは、ね、相手、本当に、ね、相手がどんなコンディション、どんな状態になろうとも、それでも相手に添い遂げるということ、これが、ね、結婚の、その誓いです。けれども、そうではなくて、ね、利益とか、ね、あるいは何か肉欲、エロース、ね、それとか、ね、それによっての夫婦は本当にすぐに破綻してしまいます。そうですね。本当に私たちは、気をつけるべきです。愛が動機であったかどうか。で、そして、ね、この7節、ね、7節は全てを我慢し、ね、ヨセフは我慢しましたね。また全てを信じ、ね、ヨセフは信仰によって、ね、信じました。マリアのことを、また、ね、神様を信じました。また全てを期待し、全てを耐え忍びます。ね、ヨセフは、ね、期待し、また耐え忍びました。だから神様はヨセフを、ね、栄光の父として、ね、イエス様の父として選んだわけです。で、八節、愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。威厳ならば病みます。知識ならば 廃れます、ね、予言また、ね、威厳知識、本当に人はですね、愛よりもこちらの方をですね、求めがちなんですね。イエス様が十字架にかかられる前の晩、弟子たちを呼んで、ね、そして新しい命令として与えたこと、本当にイエス様の遺言のような、ね、そういう重要なその命令、それは、ね、弟子たち、あなた方は、ね、予言の能力を身につけなさいとか、奇跡、印の能力を身につけなさいということじゃなかったんですね。イエス様のその最後のその命令、それは、互いに愛し合いなさいでした。互いに愛し合うこと、これをこそ本当にクリスチャンは、ね、求めるべきです、ね、予言、威厳、奇跡、印、ね、そうした諸々は廃れます。むしろそれらしたとしても愛がなければ Nothing、ね、愛がない予言、印、奇跡、威厳、ね、そうした知識、それは愛がなければ、ね、それは何も値打ちがない、役にも立たない、やかましいドラ、うるさいシンバル、ね、だから愛を私たちは身につける。イエス様が十字架の前の晩、新しい命令、ね、互いに愛し合いなさい。本当にこの愛、これが最も、ね、大事なんです。ヨセフはこの愛を身につけていたから、本当に、ね、選ばれたわけです。私たちは愛を求めるべきです。で9節から、というのは、私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら、不完全なものは廃れます。予言、威厳、これは一部分しか、ね、解き明かさないですね。しかし完全なもの、それはイエス・キリストというお方ですけども、イエス様は愛です。神は愛です。愛であられる神が、愛であられるイエス様が現れたとき、その予言、威厳、それは本当にこの一部分、イエス様についての、あるいは神様についての一部分をしか解き明かしていなかったんです。皆さん、一部分が欲しいですか？それと全部が欲しいですか？全部ですね。ですから、皆さんはイエス様という全部、すなわち愛であられるお方、アガペなるお方、このお方、このお方そのものを求めるべきです。このお方、は愛であり、このお言葉は、このお方は御言葉、すなわちこの聖書の言葉そのものですね。私たちはケゼリにすることによって、このお方そのもの全部を取り込んで、そして私たちの中にこのお方を住まわせ、このお方が住んでいるということは愛を、ね、実行するんですね。私たちの中はもともと愛はないんですけれども、この御言葉のあるキリストが豊かに取り込まれたら、私たちは愛を、ね、実現することができるんです、ね、愛、ね、もともとなかった愛、ね、それを、ね、私たちはそれを、アロアに、ね、することができる。そして世の中の人が見たら、一体この人たちなんだって、ね、見るんですね。イエス様は言いました。あなた方の間に、互いの間にアガペ、愛があるなら、世はあなた方を私の弟子だと認めるのですって、イエス様おっしゃいましたね。愛、これを本当に身につけるべきなんです。私たちは、一部分、予言、威厳、これ一部分しか解き明かしません。けれども、私たちはこの愛、完全なもの、このイエス・キリストをこそ表すべきであり、そしてこの完全なものが現れたならば、不完全なものは廃れます。11節。私が子供であった時には、子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。アーメン。なんでこれ子供大人の話になるのか。なんで鏡、完全不完全の話になるのか。完全なもの、これはイエス・キリスト、アガペのなるお方、完全なるお方。それに引き換え、この知識とか、また予言とか威厳とか、また信仰、これは一部分一部分しか表してないんです。けれども、 イエス・キリスト、この愛なるお方、これは完全なるお方です、ね、愛、ね、私たちは、ね、本当にこの愛をこそ追い求め、ね、愛をこそ身につけるべきです、ね、子供であり続けてはなりません。本当にイエス・キリストにあって、ね、大人であることを目指し続けるべきなんです。そういうわけで、ね、この13節、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番、ね、優れているのは愛です。アメン。ちょっと私ですね、自分の聖書をもうここすごい印、ね、いっぱいで、しかもそれは滲んでちょっとですね、本当にそれ正しいのかどうかわ、ね、からないんですけども、まあ、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。アーメン。ね、この愛をこそ私たちは追い求めるべきです、ね、しかしそれと同時に本当により優れた賜物を、それも同時に追い求めるべきです、ね、御霊の賜物、ね、その筆頭は愛でしたね。ガラテヤ書の5章に、ね、御霊の賜物が出てきます。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですね。柔和、柔和、柔和って、エビスミは柔和が好きなようですね。そうです。柔和、これとても大事なことですね。本当に愛、本当にこの御霊によって歩んでいるかどうか、その、まあ、この間、英語礼拝でリトマス試験紙だって言いましたね。この、ガラテヤ5章の御霊の実、本当に皆さんが御霊によって歩んでいるかどうか、どんな実を結んでいるか、ね、人は実によって見分けることができると、ね、ありました、ね、茨からはブドウは取れません、ね、またアザミからイチジクは、ね、取れません。もし人がですね、実を、ね、良い実を結んでいないとするならば、ね、私たちはその実によって見分けることができるんです、ね、いかにですね、相手が、ね、I love you とかね、ベイビーとか、そんなこと、甘い言葉で囁きかけても、皆さん、実、ね、フルーツ、これで見分けてください。ね、相手がフルーツ、ね、この実を結んでいるかどうか、ね、これによって皆さん見分けることができます。ね、相手がもし実を結んでない、ね、この愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、という実を結んでいないとするならば、皆さんその実によって見分けることができます。そして皆さん自身は実を結ぶべきです。この愛という実、喜びという実、平安という実、寛容という実、親切、善意、誠実、柔和、自制、この実結んでいるかどうか、皆さんはよく自分で吟味してください。自分はこの実を結んできたかな、結んでいなかった、それならば結ぶように御霊によって歩むべきです。また自分の欲望とか自分の良かれによってなく、この御言葉を中心にして歩むべきです。御言葉、それは愛なるキリスト、そして私たちが手引きにするのはこの愛であられるキリストをそのままその通り取り込むことしていけばいくほどに、私たちはこのイエス・キリストを、ね、また完全なるお方を、ね、それを、ね、もう表沙汰にしていくことができ、そして私たちが本当にそのようにして互いに愛し合うことによって世の中は知るんです。ああ、誠にこの人たちイエス様の弟子なんだ、誠にイエス様は生きておられるんだ、そのことを世は知るんです。どうか皆さんは愛を身につけてください。そして本当にこのクリスマス時期、本当にマリアとヨセフの愛様を見るに、自分もこのアガペの愛、これを身にまとって本当に主から多くを任されるものになるということを目指しましょう。クリスマスシーズン、世の中本当にエロースの愛が満ち溢れているシーズンですが、しかし皆さんはアガペの愛、イエス・キリスト、そのお方、このお方を求めて、このお方に近づき、このお方に似たものを目指していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、本当にあなたは愛であられるお方であり、そのアガペの愛のゆえに、あなたは自分をナッシング、自分を無にし、そして父なる神様に仕え、そしてご自分の体を差し出し、十字架の上で あなたはその愛を全うされました。十字架に渡される前の晩、イエス様、あなたはその愛を余すところなく示すために弟子たちの足を洗い、そしてその十字架の直前のメッセージ、互いに愛し合いなさいと、この新しい命令、前からあるけれども新しい命令、互いに愛し合いなさい、この命令を下されました。本当に私たちは互いに愛し合うということ、それもアガペの愛で愛し合うということ、これをしっかりと心に留めることができますように。主よ、本当に勘違いしてエロスの愛で愛し合うことに勘違いするのではなく、アガペの愛、与え尽くす愛、これをこそ追い求めて、そして本当にイエス様、あなたの御姿に近づくことができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。完全なる愛、イエス様をますます追い求めることができますように、そして愛によって生かされたものとして、また愛を注ぐ側へと私たちが成長することができますように、今日御言葉を通して私たちに語ってくださったことを心から感謝いたします。愛が動機となっているのか、私たちが今よく私たち自身をチェックすることができますように、確認することができますように、私たちに教えてくださったことを感謝いたします。誇るためにやってきてしまったのか、またあらゆるそのアガペーではなくエロスの愛で勘違いしていたのか、そのような本当に一切の不完全をイエス様の完全によって、私たちの思いにおいても、また言葉においても、またあらゆる立ち振る舞いにおいても、豊かなるその完全なるイエス様を私たちの身に帯びるべきであること、また私たちが 身によって見分けるその術を私たちに教えてくださったことを感謝いたします。御霊の御、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性、この御霊の御がいかに実っているのか、そしてその一つ一つを見て、私たちはそのイエス様につながったものであるのか、またそうではないのか、その一つ一つをよくよく知り、そして主イエス様の御名によって完全なる愛、イエス様ご自身を私たちはますます追い求めて、そしていただいて、また愛のうちに生きる、そのたしなみが増し加えられていく私たち自身でありますように、主が豊かに助けてくださったことを心から感謝いたします。互いに愛し合うべきこと、私たちに与えてくださったこの戒めを心から感謝いたします。ヨセフが本当にそのマリア、そのお腹が大きくなっていくその様子を見て、内密にさらせようと決めたと、そのように本当に穏やかな、また愛によって歩むその姿を、私たちはこの対抗説を持って見ることができるこの幸いを感謝いたします。イエス様のその愛、命を投げさすほどの愛を私たちに与えてくださったこと、そしてその すべてが見返りを求めない愛であるということ、私たちもそのように生きることができますように、歩み続けることができますように、そして愛を表現するもの、イエス様の素晴らしい愛を表現し、そしてイエス様の愛によって生きる、そのイエス様にある美しさを兼ね備えて、この時代を、また子供たちにその愛を述べ伝え、子々孫々へとそのイエス様のアガペの愛が受け継がれていく、その主人公として私たち自身歩むことができますように、私たちに御言葉を通して今日も教えてくださったことを心から感謝いたします。イエス様にあって結婚、イエス様が与えてくださるその本当にその奥義を感謝いたします。またキリストとこの教会、その私たちはキリストの花嫁として今整えられているその段階であること、そのことを私たちは今わきまえて、そして御言葉を聞いて、御言葉から学んで、御言葉を守り行う真のキリストの弟子、そしてキリストの花嫁、主が来られるときにその宴会の場所に招き入れられるそのものとして、今私たち自身が日々の歩み、命を選び、祝福を選び、またイエス様の愛を選んで、 そして歩む日々であるということを、また私たちに今確認させてくださったことを心から感謝いたします。力の限り見張って私たちの心を見守ることができますように、そして命の泉が湧くものとして今よくよく整え、そして注意し、命を選ぶもの、またイエス様を選ぶもの、御霊によって生きるもの、そのように主イエス様の皆が崇められる私たち自身の歩み、人生、そのすべてでありますように、主が豊かに助け整えてくださることを心から感謝いたします。愛を動機として歩む、そしてアガペへの完全なる愛を求め、そしてその愛をいただいてまた生きる私たち一人一人の歩みに、素晴らしい光と、また素晴らしい御霊の実と、またイエス様にある喜び、また完全さが私たちに豊かに与えられる、この幸いを心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。